2015年の5月の青年伝道礼拝を迎えました。新緑の青葉も本当に日に日に色濃くなってきて、爽やかな風が吹く本当に一番気持ちの良い季節であります。教会の暦では昨日、一昨日、先一昨日になりますが、木曜日がキリストが天に昇られた昇天日と言われる日であります。おそらくカトリック教会などでは昇天日のミサが行われていると思いますが、まあ、私どもは特別な行事や礼拝はしておりませんけれども、今日与えられた聖書の言葉はまさにそのキリストが天に昇られるという記事であります。使徒言行録の1章6節のところから今日は始まりますが、主イエスがに対して弟子たちが問いかける言葉があるのですが、いわばそれが主との最後の対話、会話になっているわけです。弟子たちは、主イエスが地上に神の王国としてイスラエルを立て直してくださるのは、この時ですか?と聞いて、つまり、先生、いつ行動を起こすのですか?いつ動き始めるのですか?と待っているような状態です。弟子たちは皆一度は十字架の前に挫折し失望し諦めていたのでありますけれども、復活した主イエスに出会い再度やる気になっているわけです。そんな弟子たちに、主イエスは、ちぐはぐなことを言われます。弟子たちが考えている国、神の国と、主イエスの言われている神の国とが実は違っている。ずれている。主イエスはそれを正そうとはせずに、その時は君たちの知るところではないと、まあ、いわばピシャリと質問をこう跳ねのけているような言葉であります。その時は君たちの知るところではない。そして尋ねているこの神の国建設ととてもこうつながりをつけることができないようなことを言われるわけです。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして地の果てに至るまで、私の証人となる。弟子たちの質問と、主イエスの答え、歯車が全然噛み合っていないではありませんか。そうこうしてあれよあれよという間に、主イエスは弟子たちの目の前で天に上げられ雲に覆われて見えなくなってしまったという、あまりに唐突なお別れではないでしょうか。さよならでもないし、ごきげんようでもないし、また会う日まででもないわけです。ですから、弟子たちはポカーンとして、天を見上げてそこに立ち尽くしていたというのです。無理もありません。わけがわからない。今でこそ、私たちはですね、この聖書全体から聖霊を受けて、あ、これはこういうことか、と、それなりの理解を、 与えられているわけですけれども、この場面の中の弟子たちはですね、人間的な感情で言えばかわいそうとさえ言っていいほどに、わけもわからずに取り残されているわけです。またまた例の白い服を着た二人の人が現れるわけです。あの空っぽになったお墓に現れたあの二人、天使を指しているわけですが、この二人は主イエスが再びおいでになることを告げて、この昇天の記事はおしまい。この昇天という天に昇っていく記事を前にして、改めてイエス・キリストが復活され、永遠の命に生きるものとされたということをまず考えたいんです。突飛な話のようですが、長く教会生活をしていると、もうイエス様は十字架で死なれ、三日目によみがえり、そして天に昇ってっていうのがもう、当たり前のように頭にインプットされているかもしれませんけど、多分初めて聖書を読んだ人はえっと思うでしょう。復活した、それはただ息を吹き返して、という意味の復活ではどうもない。永遠の神の国に生きるにふさわしい常しえの命によみがえらされたとある。ほう。となると、今日の聖書の言葉にある天に昇っていかれることがもし仮になかったらどうなるか。そんなバカなことをと思われないで考えてみたいと思うんです。イエス様が常しえの命によみがえられました。でもしも天に昇っていかれなかったら、地上に残っておられることになる。そうしますと、2000年前からずっと弟子たちと一緒にいて、でも12人、イスカリオトにではいなくなっちゃいますけども、まあ、補充されて他の人たちもいますけど、弟子たちがですね、5年、10年、20年、みんな年を取っていく。しわくさいじいちゃんになっちゃって。そしてやがて、この地上での命を終えて亡くなっていく。あ、でも教会には次の世代が生まれてくる。でも、常しえの命に生きるイエス様は、ずーっと生き続けるわけですから。ですよね。ですから、代替わりして、どんどんどんどん2代目、4代目、6代目、10代目、新しいクリスチャンの信徒たちが教会の中に生まれて、どんどんどんどん引き継がれていって、教会がどんどん栄えていたとしてもですね、イエス様がずっと生き続けておられたらどうなるか。みんな年を取って死んでいっても、イエス様だけは年を取らずに永遠の命に生き続けて、いわば教祖様として信者たちを励まし続けてこられたか。もちろんそんなことはないわけです。今日は青年伝道礼拝ですから、お許しいただきたいんですが、ヴァンパイアというですね、吸血鬼の話があるのご存知でしょうか。人の血を吸って何百年も生きるという吸血鬼、ヴァンパイアであります。映画にもなったんですが、そこではですね、ヴァンパイア、吸血鬼である青年がある素敵な女性に恋をして愛していくのですが、彼はずっと年を取らず、いつまでも若々しい青年でも、愛する相手の女性はどんどん年を取っていく。このズレが実に切ない恋の物語となるわけです。 バカな話に聞こえるでしょうが、復活して永遠の命に生きられるという復活のイエス様は、ずっと地上でヴァンパイアのように生き続けてきたのではなかったわけです。もしもそうならば、例えば21世紀の今でも生き続けてですよ、エルサレムとかローマとかにイエス様がおいでになるならですね、我々もきっと全財産をつぎ込んででも飛行機のチケットを買い、会いに行って一目でいいから見て、イエス様に見たい、お目にかかりたい、もうちょっとでもいいから衣の裾にでも触れたいと思うでしょう。かなりそれに近いのがカトリックの信者の皆さんにとってのローマ法王様にお目にかかることだと私は思うんですが、とこしえの命に生きておられるイエス様が、もしずーっと生き続けて今も世界のどこかにおられるなら、何が何でも会いに行きたい。それこそサインの一つでももらって家宝にしたいぐらいです。イエス様のお口が触れたグラスでもあろうものならもう最高。しかし主イエスは今地上にはおられない。復活して天に昇られてしまわれた。その意味と目的は一体何か。それは地上の特定の人との物的な交わりに限定されない特別な交わりの世界を与えるためです。主イエスが天に上げられることによって何にそれがつながっていくかというと、その天から聖霊が使わされてくることになるわけです。助け主なる聖霊を使わせてくださるためだとも言ってもいい。それはいちいち高い飛行機代のチケットのを買ってですね、地球を半周してホテルを取って会いに行かなくてもいい。手で触れてこの肉の目で見て、そして何か記念品となるものでもあればなどというつながり方ではないつながり方、そういうものとは違う交わり交流の道を開いてくださってるんです。それが聖霊によってすべての人が復活の主イエスにコミットできる、コミットする、こうつながるわけです。もう大人気歌手のコンサートで、東京ドームや横浜スタジアムや味の素スタジアムあたりでですね、3万人、4万人、5万人という凄まじい数のファンが一堂に会したコンサートが時々行われますよね。皆さんだって行ったことがあるかもしれない。前の方の席だといいですけど、後ろの方の席だったらもう遥か彼方にステージが見えるわけです。双眼鏡を持ってて一生懸命こう見るでしょう。まあ今では大きなスクリーンでですねステージが映し出されますから、うん、後ろの方の席でもだいぶいいんですけど、それでもですよ、お目当てのスターに同じ空間で一緒にそれをどんな米粒のようなスターでも見ることができたらどんなに嬉しいか。復活のイエス様とそんな風にして会うということを真面目に考えるでしょうか。成田空港あたりでですね、あの出国ロビーのところでですよ、ね、イエス様っていう内輪でも持ってですよ、ね、何時間も待って目の前を通り過ぎていくイエス様を至近距離から見ることができた、やったーと思うでしょうか。違います。復活の主イエス様は天に昇られた。そして聖霊においてコミットする道を開いたんです。この目で見て この手で触って記念になる物を手に入れて、それでイエス様につながったとか、イエス様が分かったとか知ったと思うのは危ない。それは自分の感覚とか物に依存している信仰もどきであります。今木曜時代劇というのがありましてですね、テレビで歌舞伎もの刑事というのをやっているんです。まあ、コメディータッチで面白いんですけれども、関ヶ原の合戦の後、徳川が支配するようになった初めの頃のことです。徳川家からしたら憎き敵方の武将であった石田三成の子供が密かにかくまわれて育てられているという話。その噂は実は本当で、この石田けど石田三成の矢は配下にあった上杉家の米沢で、歌舞伎者刑事と言われる男のもとでその子は育てられていた。それがバレるともちろん命はないし、上杉家も踊り潰しになるであろう。そんな危機迫る中、その石田三成の子である証として懐刀が実は与えられてあった。懐刀ってこの短い短剣ですね、懐剣です。懐刀が石田三成の子であるというわけです。こうキュッと出すとなんか書いてあるわけです。懐刀をもってして石田三成の子である。その懐刀という子である証拠の物があるというのです。さてさて、話がどうなるか、まだこれから先続くので分かりませんが、突如私事になって申し訳ないんですが、私は高校生の頃、北海教区の全道高校生修養会というのがありました。もう昔は、私の高校生の頃はですね、結構高校生多かったんで、よく集まったんです。北海道中からですね、みんなで集まって修養会やるんです。私も高校生でしたから、そこに行きました。でちょうどその時ですね、私の父親が講師として招かれてまして、まあうちの父が公園で話をしたわけです。よく覚えてないんですけど。生意気盛りな私はですね、実は当時山形の独立学園っていう学校の寮に入っておりましたから、その修養会は春休みか夏休みかどっちかよく覚えてないんですが、休みの時に行われて終わってですね、山形の学校に戻ったわけです、寮に。私としては珍しくですね、父に手紙を書いたんです。この間の修養会で、愛ということで講演聞いたけど、よくわからんと。まあ、息子からそう言われるのは結構辛かったと今にして思いますが、若気の至りというやつです。するとですね、父から手紙が返ってきたんです。私高校生で寮にいる間ですね、父から3通しか手紙もらってないんですけど、その1通なんですが、手紙が返ってきました。まあ、ほとんど端折りますけども、要するに何て言ってきたかというとですね、愛がわからんって言って言ったこの息子に対してですね、父はですね、お前は自分が私の子だということがどうしてわかるんだって言うんです。何かを買ってやるから、何か見込みがある、能力があるから、 学校に出してやるから。だからお前は自分の子だって、私の子だって思っているのか？とんでもない。俺はお前が俺の子だと言って、お前はそれを信ずるしかないではないか。あれを買ってやったから、これをしてやったから、それが愛だというのか。もしもそう思うなら地獄にでも行くと思いなさいって、そう言われた。愛とは、信ずることだ。結論はそうでした。私には懐刀はありません。しかし言葉がある。お前は俺の子だ。という言葉が。主イエスが天に昇られて、そして助け主なる聖霊が使わされて何が起こるのか。それは自分の見たり触ったりする自分の感覚や、あるいは何かの記念品になるような物に依存するような信仰もどきではなくて、言葉を信ずる信仰が与えられることです。聖霊によって言葉を真に信頼して生きるように変えられることが起こる。そして言葉を信ずる信仰こそ力になっていく。物に依存する魅力は大きいんですよ。自分の目や手や感覚で確かめられるものは確かだという思うから。しかしそれがなんと当てにならないものか。何か証拠になるような物を手に入れたって、いかにそれは儚いものか。少し前のある新聞社の広告のキャッチコピーにこんなのがあった。言葉は感情的で残酷で時に無力だ。それでも私たちは信じている。言葉の力を、ジャーナリスト宣言。どっかで聞いてません？キャッチコピーですからね。言葉は感情的で、残酷で、時に無力だ。それでも私たちは信じている言葉の力を。確かに。言葉は感情的だ。そう、私どもの感情が浮き沈みし、揺れ動くごとくに、言葉もよくぶれる。言葉は残酷だ。本当だ。言葉は見えない鉄砲だと言った人もいるんですけども、人を無慈悲に撃ち殺すような言葉がある。言葉は無力だ。本当に、いくら言葉を重ねても、どうにもならずその無力感に打ちひしがれることがある。しかし、それでも信じるという言葉の力を。言葉なんて当てにならない。信用ならない。言葉に対する信頼度は極めて低い世の中です。その中で、聖書は、聖霊によって、物によってではなく、ただ言葉を信ずる信仰を明らかにし、そこにこそ力があるというのです。青年の皆さんにとっては、この物によって、自分の感覚とか物証によって、確かさとか信ずるっていうのは、あまりピンとこないかもしれない。 でも気をつけてください。気がつかないうちに足元から絡みついてきますから。主イエスは天に昇られ、そして天から聖霊を使わしてくださる。その聖霊は神の直接的な働きです。今日はそれを最後に一つ例えてみたいんですが、よく言われるのは聖霊というのは風でですね、それこそ天井線か何かあったら風がひゅーっと皆さんの頭の上に降りてきたり、クーラーから風が来るようにですね、ああ風が来たって分かって、まあ、そんな感じで聖霊を感じるっていうものも一つかもしれませんが、今日は違うんです。聖霊は神の直接的な我々への働きかけ、それはいわば神にタッチされるようなもの。バチカン市国ローマのバチカン市国のバチカン宮殿内に建てられたシスティーナ礼拝堂の天井にミケランジェロによって描かれた絵画作品があります。すごい。そうですね。まあちょっと首が痛くなりそうですけどね。そのミケランジェロの描いたいくつがある場面の中でですね、天地創造でアダムの創造と呼ばれる有名な絵があるわけです。もうネットでアダムの創造ってやったらポッと出てきますから、ああこれかって気がつくでしょう。そうするとですね、そこにはですね、裸体の裸のアダムが片足をちょっと立てながらこう横に寝そべってですね、で手をこうやって出してるんです。で神様はおじさんにで雲の上にいましてですね、で雲の上の神様がこうやって手を伸ばしているわけです。でアダムの手と指と神様の指がこんな風になるんです。ああどっかで見たなって思い出すと思います。これはですね、アダムを神様が創造された時のことだっていうわけで、聖書にはですね、アダムは土の塵で形作られ、その花に命の息を吹き入れられて、アダムは生きるものとなったと聖書には書いてあるんです。この花にですよ、ふって命の息を吹き入れられて、アダムは生きるものとなった。聖書にはそう書いてある。それをミケランジェロはですよ、神様がふってやる絵なんて描きません。これですよ、これ。指と指をこう触るかっていう、こんな感じ。これをもってして神がアダムを創造し、その命の息を吹き入れたっていうのを、こうやって表したんです。ほうと思いません？神がアダムを作り生きるものとするということをミケランジェロは神のこのタッチによって表そうとしている。映画好きの方はわかると思う。1982年に公開された映画 E.T.、ね、E.T. という映画があって、宇宙から来た宇宙人生命体がですね、怒ってきてですね、ある少年と、冒険を繰り広げるという映画なんですが、あの E.T. という映画でもですね、宇宙人と主人公の少年とが指と指で触れ合うというこの瞬間が出てくるわけです。この指先と指先のこの接触なんて、触れ合いとしては本当に小さな瞬間的なものですよね。こう抱きしめ合ってハグし合うのとはもうやっぱ違うわけです。 しかしです、ミケランジェロのこれもそうですけど、この神のタッチが決定的な触れ合いになるんです。神にタッチされてくる、聖霊が与えられてくるということは、神様が直接的に私たちの魂にタッチしてくるような感じです。そこで何が起こるかといえば、最後にもう一度言います。物への依存、自分の感性とか感覚への依存から言葉への信頼へと大転換が起こる。その言葉とは、私たちに何時の罪許されたりという罪の許しを宣言する言葉であり、生きよという言葉であるわけです。